そういうこう留学の中でプラスさんと知り合われて、でも実はついのさんはその後日本でプラスさんからこう学んだり一緒にこう作品作りに参加させてもらったりとかしてたんですよね。
そうですね、留学から帰ってきて、でもう少しその人類学のことを学びたいという気持ちも出てきて、で大学院に進もうと思って、で、日本の方のこちらの大学で大学院進んだ時に、プラ先生がちょうど客員教授でお越しになられて、で大学院の授業を担当されることになったので、そこで映像人類学の授業をプラ先生がしてくださって、っていうのが映像人類学との出会いみたいなことになりますよ、
当時映像人類学って日本では本当始まりの時期だったと思うし、アメリカでもそんな早くから映像人類学があったわけではなくて、プラスさん先駆者ですけども、その時の映像人類学ってこうどんなイメージというか、 何がこう映像人類学だっていう感じで教えられてたんですか？あるいはもう実践から入るっていう理論とかじゃなくて、日本で教えられてた時、
そうですね。実践というか、実践から入ったかなと思うんですけど、で、もう目標設定みたいなのをしていただいて、で、大学院生がこの授業に参加して、で、映像人類学の作品を作るっていう、制作するっていうので、それぞれ、フィールドっていうか、その対象というものを自分たちでリサーチして、でそれで作っていくっていうようなことだったんで、でそれをどこで発表するっていうところまで、あったかなと思うんですけど、
何年ぐらいのことでどういう対象とか、それは2000年入ってからですか？
いや、そのちょっと手前で、阪神・淡路大震災が、1995年に、神戸とかね、阪神間地域で起こって、で、その後だったんですよね。
たまたま、来られる予定が、の前に阪神・淡路大震災が起きて、
起こって、少し経ってからっていうこと。
少し経ってからっていうことだったんですよね。災害がテーマで、プラスさんはその時、復興っていうか本当直後の復興の時期だと思うんですけど、その生活も予想してたものと違うと思いますし、学生との関係も、しかもその時甲南大学だったので、震災の影響を最も全国の中でも神戸の中でも強く受けた時期 でその中でプラスさんがこう注目されたこととか強調されたこととか一緒に考えたこととか、どんなこうプラスさんの教え方とか学び方だったんですかね。そのやっぱり震災の状況の中から何をこう記録をしていくかっていうことが大きなテーマ。
災害がテーマやったっていうのは、最終で発表するところでそれ関連で発表しようとしたんですけど、でだから私の映像作品はもうそれに直結している作品だったんですけど、他の大学院生はの中には特にそういうのとは関係なく、日常の中から何か関心のあること対象に対し、関しての映像作品を作りましょうっていう、
そこはすごく大事なポイントですよね。プラス先生の映像と限らない調査研究のスタンスっていうのは、人々の暮らしの中から見ていくっていうことだから、それをフィールドワークの時もそうだったと思うし、でその時に日本とアメリカが決定的に違うっていうスタンスではなく、 さまざまな人々の暮らしとしての、共有するところもあれば違うところもある。それをこう、人として見ていくっていうところが、ずっとのフィールドワークの基本だったと思うので、それが映像になっても日常生活っていうのをこう、学生の目を通しても自分の目を通しても捉えていくっていうところがあったんでしょうね。
うん、その私がその、災害関連のことをテーマに映像作品を制作したっていうのは、おそらくその時いた大学生、大学院生か、受講した大学院生の中で、一番その阪神・淡路大震災の、経験というか、それが、すごく、自分のこの、生活の中で一番密着って言ったらおかしいですけど、うん、一番こう、すごく
影響してることです。
影響を受けてたので、うん、なので、多分それが、震災って日常じゃないけど、非日常やけど、大学院生活を送る中で、うん、ある意味日常という、
うん、
そういうことだったので、多分、そういう作品を、作ることを選んだのかなっていうふうに思います。
そうでしょうね。でも、そういう時に、その映像人類学の場合、例えば、教え方として、映像をどう作るかってところから始まるのか、なんかそういうこう、視点を磨くというか、どういうこう、対象とのアプローチをするのかとか、そういうところから始まるのか、なんか、どこからこう、両方並行して進むと思うけれども、そのイントロダクションとして、プラスさんがこう伝えようとしたこととかってどんなことなんでしょう。まだその時ね、映像人類学自体がおなじみなかったし、皆さん多分、うん、
多分視点やったんかなと思うんですけど、で、とともに実践で、まずはやってみるって、で、やって、で、その後からこう、なんやろう、当時いた院生たちは結構関心を持って、で、その後からこう、映像人類学ってのことについてもっと深く知りたいなっていうので、で、文献を読み始めてっていう、こう、そんな風に繋がっていったかなと思って、実践をやってそこからこう理論的な方に。
なるほど。で、それを大学院の時に、プラスさんがずっといらっしゃったわけではないので、1年とか、そういうこう、ある時間の中だったけど、その後も院生たちとか、さっきお話してたゼミの先生、森田先生とかが、こう、引き続き、大学でそれを継続させられたっていうことなんでしょうね。森田先生、森田三郎先生も遥かな人に出演してくださったこと、あって、第20回に、プラスさんが、こう、はるかな賞に来て、その時に、インジャパンがどう始まったかってことを話してくださって、その時、ちぬさんと森田さんと一緒に、来てくださいましたよね。うん。そういう形で、その後、プラスさん来てくださってから、十何年、こう、もっとか、ずっとこう、この大学でも、その映像っていうのが続いてきたっていうところがありますよね。
プラ先生は多分すっごい辛抱強く見守ってくださるっていうな学生との接し方っていうかその授業の中での、そういうのすごいあったかなと思って、でその私の映像作品って震災をきっかけに生まれた、多言語放送局、ラジオ局の、を対象にした作品だったんですけど。
FMYY ですね。
そうですね。うん、で、それが出来上が、その映像作品が出来上がった時に、プラス先生が、ポロッと、私の企画というか、その時、乾さんと共同制作をした作品なんですけど、
はるかの少女さやかさんですね。
そうね、さやかさんと、で、ラジオ局だから、音声のね、音声で番組をこう発信するっていうそういうこうねものなので、こう映像作品っていうところに音声の そういう対象を選んだっていうところで、もう実は結構心配されてたようで、大丈夫かなって。
うん、
そうそう。映像作品として大丈夫かなっていうことを思ってらしたらしいんですけど、
うん、
そんなことはお首にも出さず、なんかこう、じっと見守ってくださってたっていうのは後になって、まあ、映像作品出来上がって上映した時におっしゃっていただいて。
うんうんうん。じゃあまずはやってみて、
うん、
でそのプロセスをこう一緒に伴走しながらサポートをして、うん、でも考えるのはそのやってる人たちがまずは自分考えて、そこをいろいろアドバイスをしながら、あのそれぞれの力をつけてもらうっていう形の共有っていうスタンスだったんですね。
そうですね。そういうことだったかなというふうに思います、う
んうん、なるほど。あ、そろそろ今日は時間かもしれませんね。あ、このね、あの、その後も、あの、プラスさんは日本にまた何度か来られて、改めて、あの、プラスさんの映像作品とか作られていて、で、その中でも、ついのさん、あの、一緒に、あの、お手伝いをしてたりとか、あの、しているんで、またその話も別の機会に伺いたいなと思います。今日は、その、あのプラスさんがあのアメリカと日本であのどんな風にあの授業をされているっていたとか、あのその映像人類学のことを少しあのちぬさんを通してあの触れさせていただきました。ありがとうございます。今日は11月4日のデビッド・プラス先生の命日を前に、辻野さんから学部生時代にイリノイ大学やあるいは大学院生時代に江南大学であのプラスさんからの授業を受けたこと、そんな思い出をお話し伺いました。プラスさんをめぐるこういろんなお話、来週もまたあのメッセージなどいただけましたら遥かな章で紹介していきます。それから遥かな章に以前出演していただいた上村智也さんの絵画展南洋幻想が11月8日水曜日から14日火曜日まで大阪の上村ギャラリーで開催されます。智也さんはプラスさんが長野県松本市在住の画家柳沢武さんと連絡を取りたいという時にご協力をいただいた方です。今日遥かな章で智也さんの絵画展について紹介できて嬉しいです。ポッドキャストにまた情報を掲載します。それでは来週また遥かな章でお会いできますように。 WRFU's No Program for the Champagne Community Views Express Those of Speakers and to present WRFU of the Champagne Jazz Media Center。Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Albana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.